今日はこのところから神を賛美することの幸い、神を賛美することの幸いという題で御言葉を取り継がせていただきます。クリスマスといえば、イエス様のご降誕、まあ、それが中心なわけですけれども、それ以外に皆さんは何をこう思い浮かべるでしょうか。まあ、たくさんあると思うんですけれども、その一つにクリスマスキャロルが挙げられると思うんですね。雨には栄え、荒野の果てに神の御子は、清しこの夜諸人こぞりて、巻き人羊をなどっていうのは、もうその題を聞くだけでこうメロディーが浮かんできますよね。それぐらい、まあ、クリスマスを代表する曲と言えると思うんですが、今日はこの賛美ですね、賛美をするっていうことについてですね、共に御言葉から聞いてみたいと思うんですね。一言お祈りいたします。愛する天のお父様、皆をあがめます。こうしてアドベントの第2週目を迎え、本当に主が私たちのためにこの世に来てくださったこと、そのあなたの存在が、あなたのそのなされた御業が、本当に私たち死ぬべき他にない私たちを生かし、今日希望を与え、光の中を歩ましていただいていることを覚えて感謝をいたします。どうぞ神様、今日も私たちはあなたの御前にて御言葉を待ち望んでいますから、どうぞ主ご自身が聖霊様を通してお一人お一人の心に御言葉を届けてくださるように、どうぞこのものを十字架の陰に隠していただいて、ただただ主の栄光がこのところに表されますように主を導いてください。待ち望みつつ愛する主イエス様の御名によってお祈りをいたします。アーメン。皆さんは歌を、歌うことはお好きでしょうか。歌を歌うこと、聞くのはどうでしょうか。歌を聞く、音楽を聞くっていうことはどうでしょうか。まあ、どちらか一方をこう好まれる方もおられるでしょうし、まあ、両方歌うのも聞くのも好きだっていう方も多いと思うんですよね。まあ、中には歌うのはちょっと嫌だと苦手だけれども、演奏するのは、何か楽器はできるという方もおられるかもしれません。まあ、いずれにしても私たちの生活の中にはですね、音楽っていうのは本当に身近にあるものだと思うんですよね。で、音楽というもの、歌というものは、歌う人にもそれを聞く人にも、まあ、喜びと感動をこう与える、伝えるものがありますね。神様は私たちに歌うことができるように、また楽器を、さまざまな楽器を演奏することができるように、その能力を、またその資源をですね、与えてくださいました。それは私たちがこの神様を褒めたたえるため、何よりも神様を褒めたたえるために、主はそれらを備えてくださったわけです。もう一度今読みましたテキストの13節14節をお読みしますね。するとたちまちその御使いと一緒に多くの天の軍勢が現れて、神を賛美していった。意図高きところに栄光が神にあるように、地の上に平和が御心にかなう人々にあるようにと。意図高きところに栄光が神にあるように、地の上に平和が御心にかなう人々にあるようにと。御使いたちがこの言葉に曲をつけたかどうかは分かりません。けれども、ここで語られた、彼らが賛美していったこの内容が、もうその賛美そのものなわけですね。すなわち、天の神に、意図高きところっていうのは天ですよね、天におられる神様に栄光がありますように、そのように願う心、それが賛美の心なわけです。そして、その心が声や楽器を通してですね、外に表現されるときに賛美の歌となるわけですね。今日も今私たちは賛美の歌を主に捧げましたが、皆さんはそれを神様を褒めたたえる心で、歌われたでしょうか、賛美されたでしょうか。まあ、今日は月の初めですから、ね、 毎月、新しい曲も紹介しながらやっていますけれども、月の初めの礼拝ですので、まあ、新しい歌を歌いました、ですから初めての人は、まあ、うまく歌えなかったとかそういうこともあったと思うんですけれども、けれどもその、まあ、うまい下手にかかわらず、その心、あなたの心は神様を褒めたたえることを目的として賛美されたでしょうか。賛美の歌は神様に捧げるものですから、もちろんうまく歌えるに越したことはありません。うまく演奏できるに越したことはありません。最高のものを捧げることを主は喜ばれますからね。でもけれどもそれ以上に神様は私たちのその心を見ておられる。私たちのその心が賛美になっているかどうか、ただ目の前にあるその歌詞を読む、ね、聞いた曲だからってなんとなく口ずさむではなくって、それらを用いて賛美をしているか、その心を見ておられるんですね。私たちが神様に主に栄光があるようにと願いつつ賛美の歌を捧げるときに、主はそれを本当に何よりも喜んで受け取ってくださるわけです。イスラエルの2代目の王様であるダビデ王、デビッドですね、ダビデ王は神様に愛された人ですね、それは彼が誰よりも主を褒めたたえた人、心から主を褒めたたえる、その心を、賛美の心を持っていた人だからです。彼もいっぱい失敗しました。彼自身がパーフェクトではありませんでしたけれども、いつも彼の心には主を褒めたたえる賛美の心があったわけですね。で、彼自身もその初代の王様、イスラエルの初代の王様のサウル王のためにですね、盾ごとを引いて彼に仕えたって聖書に記されています。その盾ごとを奏でることによってサウル王の心をこう和ませるというか、そういう記事も聖書に記されています。つまりダビデの周りにはいつもその神様への賛美が絶えませんでした。第一歴代書の15章16節にはこう書かれています。ここにダビデはレビ人の司たちに彼らの同族の者たちを従弦のこと、盾ごと、シンバルなどの楽器を使う歌うたいとして立て、喜びの声を上げて歌わせるよう命じた。レビ人というその神様に仕える人々をですね、その楽器を使う者、歌うたいとして、立てて、もう彼らは24時間ですよ。24時間っていうか、もう常にもう彼らの仕事っていうのはもうその賛美することなわけです。神様に賛美を捧げ、そういう人たちをこうダビデは立てて、常にその幕屋っていうか、当時はまだ神殿がないですが、幕屋のところに立てて常に賛美をこう周りに置くようにしたわけですね。ダビデ王はいつも主を喜び、主を褒めたたえました。そのようにして常に自分の周りに賛美の歌を置くようにしたんですね。彼は多くの詩篇を残していますが、それも神様を褒めたたえる彼の心から出たものですね。けれどもそれはその内容というのはいつもですね、喜びではない。ああ神様ハレルヤ、賛美しますね、喜びます、感謝しますっていうところからいつも出発しないわけです。むしろ嘆きから、なぜですか神様、なぜこんなことがあるんですか神様ね、私この人たちは私の命を狙ってくるんです、なぜですかとか、そういう嘆きから出発するんですけれども、その詩篇、彼の書く詩篇もその嘆きが次第に喜び、そして感謝の伴う神様への賛美へと変わっていくわけです。嘆きから始まったものが賛美へと変わってくるんです。なぜか。それは、それが神を褒めたたえる者に、神様を賛美する者に与えられる祝福なんです。神様に目を上げて、目の前のこと、問題、また自分自身ではなくて神様に目を上げて、神様にそのありのままを伝える、そして神様になぜですか聞いていくときに、その嘆きさえも神様は賛美へと、喜びへと、平安を与えるものへと変えていってくださるわけですね。神様を賛美するとは必ずしも 声や楽器を持って歌うことに限りません。それは代表されるものですけれども、それが賛美イコールではないわけですね。全てではないわけです。たとえ曲がなくてもそこに神様に信頼する心があるならば、信頼しようとする心があるならば、それが神様を褒めたたえる賛美なんですね。神様を賛美する心はいろいろな形にとしてこう現れてきます。ある時にはその心が祈りになります。祈り、ある時にはそれは悔い改めになります。悔い改めや信仰告白、あなたを信じます、あなたについていきます、信仰告白になります。またもちろん賛美の歌になります。賛美の歌になり、それ、そのもう一つは隣人への愛の行為。そこには賛美の曲は流れてないかもしれない、でもその賛美の心が隣人への愛の行為へと向かわせるわけです。それさえも賛美ということができるわけです。すなわち神様を褒めたたえる心は私たちを賛美の生き方、はい、今賛美の時間です、他は違いますとか、そういうものではなくって、もう賛美の生き方、その中にそれが祈りになったり、賛美の歌になったり、信仰告白になったり、その奉仕になったりとなるわけですけれども、そういう賛美は賛美の生き方へと導いてくれるわけですね。御使いたちが糸高きところに栄光が神にあるようにと賛美した後にはこう続きます。地の上に平和が、御心にかなう人々にあるようにと。地の上に平和が、御心にかなう人々にあるようにと。今日皆さんは平和ですか？あなたのうちには平安がありますか？私たちがその生涯において求めるところ、それは結局のところ平安ではないかと思うんですね。何をしても、何を達成しても、何を得ても、平安がなければ私たち落ち着くことはできませんよね。でも何がなくても、何をしなくても、平安があればそこから本当に喜びの歩みっていうのができるわけです。誰もがその心に幸いを得たい、平安を得たいと願っているのではないかと思うんです。で、神様の御心にかなう人々には平和があると。神様の御心、つまり神様に栄光があるようにと願う、神様に栄光があるようにと願い、神様を賛美して歩む人の上には平和がいつも伴うというんです。主の平和がその人のうちには望むというんですね。私たちはすぐに、高ぶりやすい、自分自身を誇ってしまうものですけれども、そういう意味で、神様に栄光があるようにではなくって、気づけば自分の栄光を求めて、私のため、私の益のため、私の人生だから、私のってこうなりやすいと思うんですけれども、そこで、その心を主に向ける、自分自身の、その姿を認めて、それがダメだダメだではなくって、その心を主に向けていくときに、主の前にへりくだろうとするときに、主は憐れんでくださる。イエス・キリストを通して私たちの罪はもう許されている、あなたはそれを心配する必要はない、あなたは永遠の命を受けている、それはもう今あなたが歩んでいくのに必要な命、喜び、平安、感謝、希望、それらを全部ひっくるめてのあなたに生きる力、それが永遠の命だ、もうそれはあなたに与えられていると主は語ってくださるわけです。ですから私たちがその歩むところ、どこにおいても主を認める、主に信頼していくならば、私たちのうちには神様の平和、私が作り出す平和じゃないですよ、神様の平和がいつも望んでいく、いつも伴うわけですね。平和という言葉を聞いて思い起こす聖書の箇所ありますか？平和、すぐに私なんかもイエス様の三条の説教が頭に浮かびますね。 平和を作るものは幸いです。平和を作るものは幸いです。イエス様は平和を叫ぶ人、平和が好きだ、平和を求めてこうね叫ぶ人、または、平和を論じる人、ね、平和とはこういうものだ、ね、こういうふうにこうやっていろいろ理屈を並べて平和こうなんだって論じる人は幸いですとはおっしゃらなかったわけですね。平和を作るものは幸いです。あなたが平和を作るんだよと、あなたが平和を作るもの、ピースメーカーなんだよと主はおっしゃったわけです。そのあなたは幸いだとイエス様はおっしゃったわけですね。平和を作る人っていうと何かかっこよく聞こえますけれども、実際には本当に不可能だと思えないですか。皆さん、平和とは全く反対なこと、関係が壊れている、ね、争い、ね、ちょっとしたこととかでもいろんな問題の中で平和を作り出すっていうのは本当に難しいことではないかと思うんです。それこそ自分自身の栄光を求めていたら、ね、私の考える平和を実現するっていうそのレベルはいけるかもしれませんけれども、でもそれさえも私に栄光が変えるものであるとしたら、私はそれは平和とは思わないわけですが、本当の意味でその平和を作り出すものになっていくっていうのは自分自身の栄光を求めていたらできないと思うんですね。しかしその心を自分自身から神様の方へ、神様の栄光へと向けるならば、主に栄光があるようにとその心を上に見上げるならば、イエス様が共にいて、イエス様ご自身が私たちと共に歩んで平和を作るものとさせてくださるわけです。第一次世界大戦のその最中、後にですね、日本の偉大な宣教者となった、関東神父、関東神父ですかね、は、塹壕っていうのはこのことを塹壕っていうみたいなんですが、戦争で歩兵が砲撃や銃撃から身を守るために使うこの穴ですね、溝をこうずっと掘って、その間にみんないるわけですけれども、その中で関東こう神父はですね、クリスマスを迎えたそうですね。近代戦の革命のようなこの塹壕戦のおかげで、イギリス軍もドイツ軍ももうニッチもサッチもいかない、両方のこの塹壕の中からこう攻撃をし合っているわけですね。そう、ニッチもサッチもいかない状況に陥っていました。でどちらも、こう岩だらけのフランスですね、フランスの平野に何キロも続くその溝をですね掘っていたんですね。で兵士はこの溝から機関銃や迫撃砲をこうポンって飛ばす、それを使って撃ち合ってたわけです。でこんな中で泥まみれのイギリス軍兵士たちはもうよれよれになってしまった国王からのクリスマスカードをこう開けてたんですね。でそしてそこから何百メートルと離れていないもう一つの塹壕ではドイツ兵がドイツ皇帝からのメッセージをこう読んでいたんですね。で兵士たちはもう寒さに震えながら、祖国の家族のことを思っていました。クリスマスのイブの夜も更け、降り続いたみぞれも小闇になり、気温はどんどんこう下がっていきました。で、あるこうイギリス兵がですね、見張りのイギリス兵は中間地帯のこう向こうからいつもとは違う音が聞こえてくるのに気がつくんですね。ドイツ軍の塹壕で誰かが歌っているんです。ちょっとうまく言えないですが、シュティレナハト、ハイリゲナハトドイツ語わかるかな、うまくあれですが、わかります？何の曲か、イギリス兵が知っている歌詞はサイレンナイト、ホーリーナイトという清子の夜のメロディーでした。彼はそっとメロディーを口ずさみ始めるんですね。そして気がつくと、まあ、英語でしかも大声でそれを歌っていたんですね。その有刺鉄線の向こう側にいる敵の兵との何とも奇妙な二重唱がそこにはあったわけですね。ドイツ語と英語でサイレンナイトがそこに 賛美がなされてた。でもう一人の兵士が見張りの小屋に滑り込んできて一緒に歌い始めるんです。やがてドイツ側でもイギリス側でも次々と歌声に加わる兵士が増えていきました。砲撃戦の傷跡の凄まじいフランスの平原にさまざまな歌声が入り混じって流れました。清子の夜の歌が終わると違う歌が始まって交互にですね、何曲も続いたそうです。双眼鏡を持った一人のイギリス軍兵士はドイツ兵たちがこの枝にですね、ろうそくを灯して火を灯して立てたと報告するんです。クリスマスの朝が明けるとそれぞれの言葉で書かれたメリークリスマスのサインがこの塹壕の両側に高々と上げられました。恐怖にも恐怖怖いですよね、そんな戦場ですからね。でも恐怖にも勝るある力強い力に惹かれて兵士は一人また一人と武器を置いて有刺鉄線の下をくぐり塹壕の間の地域に出てきました、最初はわずかな兵士たちでしたがみるみるうちに数が増え大勢のイギリス兵とドイツ兵がクリスマスの朝の光の中で顔を合わせたそうです、けれども残念ながら、数時間で終わるんですがクリスマスの休戦もここまででした。事態を憂慮した高官たちがですね、兵士たちを塹壕に呼び戻してそして発砲が再開されたと、数時間後イギリス軍は、二度とねこんな不祥事があってはいけないということで、命令を下し我々は戦うためにいるんだ、クリスマスを祝いに来てるんじゃないという命令を出して兵士たちはそれに従ったそうなんですね。この戦争ではドイツ側もイギリス側も当時の若者の世代をほとんど全滅に近い状態で失ったことを歴史が示しています。しかしわずかですが生き延びた者の心にはその前線で迎えた大戦初のそのあのクリスマスあのクリスマスの忘れない記憶が残ったといいます。すなわちそれはクリスマスの日の数時間彼らにはイギリスの国王でもドイツの皇帝でもない使えるべき別の君主がいたというんです。その方こそ神の御子イエス・キリストであり平和の君でした。使徒パウロはキリストを述べ伝えるために何度も鞭で打たれ牢屋に入れられました。しかし彼が牢屋の中で何をしていたかご存知でしょうか。使徒16章の25節にこうあるんですね。真夜中ごろパウロとシラスが神に祈りつつ賛美の歌を歌っていると他の囚人たちも聞き入っていた。彼らは鞭で打たれたその傷の痛みの中また自分自身の身私はどうなるのか自分の身がどうこれからどうなるのかわからない中で神様を褒めたたえていた。神様を褒めたたえつつ賛美の歌を捧げていたっていうんです。そしてその賛美の力がパウロとシラスだけではなくってその奇跡を起こし他の囚人たちや看守たちの心にも神様のこの平和が届けられた。主イエスを信じなさいそうすればあなたもあなたの家族も救われますというのこの後のところですよね。それは彼らのその賛美をみんな聞いていたからです。そういう希望が持てないそういう中に彼らは主に栄光があるようにと神様を褒めたたえて賛美していた。そこに主の奇跡が起こったわけです。神様を賛美していくときに私たちのうちには神様の平和が平安が豊かに臨みます。自分自身にではなくって神様に栄光があるようにと求めていくときに私たちはあらゆる試練の中を乗り越えていくことができる。苦しみ、孤独、悲しみ、絶望といった痛みといった全ての試練を知っておられるイエス様が 主を褒めたたえる者、賛美する者と共にいて、上よりの助けを与えてくださる、励ましを、力を、平安をですね、与えてくださるんです。皆さんいかがでしょうか。今日あなたは神様を賛美する心をお持ちでしょうか。あなたの日々の歩み、毎日の歩みには神様への賛美の歌があるでしょうか。神様を賛美することは私たちの力です。あなたの力になります。神様を賛美すること、今週も心から神様を褒めたたえつつ、共に主の平安の中を歩ませていただこうではありませんか。祝福をお祈りいたします。愛する天のお父様、皆をあがめます。主よ、あなたがイエス様を送ってくださって、この方こそ平和の君、この方においてあなたの栄光は豊かに表されました。私たちが神様あなたを知ることも、このイエス様の存在なしには知ることはできません。イエス様が本当にご自身の願い、思いではなくって、ただただあなたの御心に従い通され、あなたの栄光を表してくださったゆえに、私たちは今日あなたを知り、あなたに知られ、あなたを賛美することができますから、本当に心から感謝をいたします。しかしどうでしょうか。私たちの心に本当の意味で主を、あなたを賛美する心、褒めたたえる心は今日今この時あるでしょうか。日々の忙しさの中で自分のこと、自分の栄光を求めて歩んでいるということはないでしょうか。どうぞ主よ、その心をあなたに向けさせてください。自分で自分の幸せを求めていくときに、結局のところそこには争いがあり、問題となってしまいます。しかし主よ、あなたにその心を向け、主を褒めたたえていくときに、本当にあなたの平安が私たちを包み込み、また内側からその平安で満たしてくださいます。どうぞこのあなたの平安を私たちは今日本当に必要です。どうぞ主を導いてください。どうぞあなたの平安でお一人お一人の心を満たしてください。このクリスマスの時、本当にその平安の中から出発していくことができますように、日々あなたを褒めたたえ、何があってもいかなる状況にあっても主に賛美をしていく、その時に本当に平和があることをどうぞ思い起こさせてください。すぐ忘れてしまいます。どうぞ聖霊様、特別な恵みと悟しを持って私たちを導いてくださるように、感謝をし、イエス様のお名前によってこのお祈りを捧げいたします。アーメン。